皆さんおはようございます。今日もこうして、街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。私にとっても非常にこう珍しい光景なんですね。通常の礼拝はですね、今椅子が横を向いておりますけれども、通常の礼拝では前を向いておりまして、なので全くこの横を向いての礼拝っていうのは初めての経験でございます。昨日教会の仲間たちと一緒に準備をしながらですね、さてどうなることかと思ったんですが、こんなにも大勢の方と一緒に礼拝ですね、集えることができまして感謝でございます。今日は福岡女学院中高のハンドベルクワイアの皆様をお招きしております。先週の金曜日、私はこの楽器の引き取りにですね、学校を伺いで合わせて練習の光景を見せていただきました。非常にこう間近にですね、ハンドベルが鳴り響いている光景を見ながら、その迫力と美しい音色にこうびっくりしておりました。今日の聖書の箇所では、天使たちが羊飼いたちの前で神を賛美して祝ったというふうに書いてありますが、何かそれを彷彿とさせるような美しい音色をこの後聞けるんじゃないかと思って楽しみにしております。あんまり長くお話をしますと野暮になりますので、早速今日の箇所に入っていきたいと思います。今日皆様とご一緒にお読みしました聖書の箇所は、ルカ福音書の中に記されておりますイエス様誕生物語の一つのエピソードです。この羊飼いたちがですね、ベツレヘムの周辺の草原にて野宿をしているというお話です。このお話の中でいろいろとこう不思議な点が私たちの中には起こってくる。例えばですね、この羊飼いたちが野宿をしていた、その野宿をしていた羊飼いのところに突然強い光が照ったかと思うと、そこに天使が現れ、そして羊飼いたちに告げるわけです。今日あなた方のために救い主がお生まれになったよと。この救い主は神があなた方のためにお与えになったものなんだよと。羊飼いたちはその知らせを聞いてびっくりしつつもベツレヘムへと向かい、そして幼子を探し当てたというのがこのお話だけどもですね、これ私たちの毎日の生活の中に当てはめて考えると、なかなかに不思議なことがある。例えば、どうして2000年前に生まれた一人の赤ん坊が今の私たちにとって救い主と言えるんだろうか。私たちが歴史の教科書などを紐解きながら、古い人物たちを見ながら、こういうことがあったんだと思うことがあるだろう。しかしそれが自分とどうして今つながっているのかなんていうことは、なかなか実感としては湧きませんよね。しかし聖書は、このイエス・キリストの誕生はまさに今あなたのために神が与えた救い主なんだ、あなたは部外者ではないんだ、あなたに今神は目を向けているんだということを告げていく。私たち教会はそのことをもう2000年にわたって祝い続けている。どうしてこの2000年前に生まれた救い主が今の私たちのためと言えるんだろうか。そのことが大きな問いとしてこの聖書の中から見出せるわけです。今日はそんなことを皆さんと一緒に少し深掘りしてみたいなと思ってお話の準備をしました。もう一度物語を振り返ってみましょう。ある夜、ベツレヘム郊外の原っぱで羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの番をしている。想像してみてほしいんです。冷え込む星空の下、彼らは焚き火を起こしながら、そして火に当たりながら羊を守っている。当時のパレスチナではまだライオンなどの猛獣が生息していたと言われていますし、この羊というのはある種の財産です。ですから強盗が盗みに来ることなどもあった。だから羊飼いたちは夜通し羊の群れの番をしているというのは、時に野獣に襲われる時には、また強盗が盗みに来る時には、彼らは体を張って戦わねばならなかった。だから夜通しの番なんです。彼らはいつものように交代で仮眠を取りつつ番をするつもりだっただろう。しかし次の瞬間、まばゆい光が照らすと天使が現れる。何が起こったか理解できない羊飼いたちを前に天使は告げる。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。 その天使のお告げを聞いた直後、今度は天使の大軍が現れ神を賛美し始めた。意図高きところに栄光神にあれ、地に平和、御心にかなう人にあれ。あっけに取られる羊飼いたちを尻目に、賛美をし終えた天使たちは天へと帰っていく。そしてそこに取り残されたのは羊飼いたち。彼らはすぐに語り合う。さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。物語としては非常にスムーズなんですが、どうして羊飼いはすぐにさあベツレヘムへ行こうって言えたのかなってことも私には不思議なんですね。これってものすごくさらっと物語としては語られているけれども、でも一つ一つはものすごくある種尋常じゃない事態じゃないですか。夜中何もない真っ暗闇の中、突然照らされた時点でわって怯えるじゃないですか。12月に入りまして、私はこのクリスマス礼拝のチラシを夜な夜なポスティングしておりました。マンションなんかに行きますと一遍で100通とかこうね履けるから非常にこう楽ではあるんですが、今回は教会を中心とした住宅街をずっとこう回っていきました。最近のお宅は防犯のためなんでしょうが、その郵便受けの近くに近づくとパッとこうライトで照らされるわけですね。悪いことしてるつもりは何もないんですけど、パッと照らされますと突然ビクッと怯えてしまうわけです。まあ後半だいぶ慣れたんですが、ある一件は凄まじくてですね、そのポストまでのアプローチが5メーターぐらいあるんですが、一歩近づくごとにライトが1個ずつついていきまして、最終的に3つぐらい照らされまして、本当になんかビクビクしながらポスティングしてすぐ帰ったんですね。絶対後ろから見たら不審者だったと思うんですが、でも人って真っ暗闇の中で突然照らされるとドキッとするじゃないですか。しかもその古代のイスラエルの中では街灯なんてない。明かりといえば星か焚き火ぐらいです。羊飼いは互いの顔も識別できないような暗闇にいた。それが突然強烈な光に照らされていく。それでも彼らは行こうって言うんです、ベツレヘムへ。さらにご一緒に分かち合いたいのが、羊飼いっていうのは当時の社会の中では非常に低い身分だとされておりました。社会の中で軽視されているんです。まあそら見た目的にも羊の世話が仕事ですから当然汚れるなんていうことはあるかもしれませんが、それ以上に先ほどお話ししたように野獣や強盗から羊を守るため命の危険が伴う。また宗教的な儀式に参加することができないがために彼らは宗教的にも低い存在とされていた。また羊が食べる青草を求めてずっと原っぱを移動していきますから、時に人様の土地に入るわけですね。でその人様の土地で青草を食べさせますから、以前読んだ資料によりますと、中にはヌスット扱い、羊飼いたちをヌスット扱いしているような資料さえある。そういう彼らが夜中にこのベツレヘムの村へ行き、そして一軒一軒当たっていくわけですよ。普通に考えたらとてもじゃないけども行けない。周りから何を言われるだろうか、どう考えられるだろうかなんてことを考えていくと、羊飼いたちがそれでもさあベツレヘムへ行こうと言ったその動機が気になるんです。じゃあ羊飼いたちはなぜこれほどの悪条件の中でそれでもさあベツレヘムへ行こうって語り合うんだろうか。彼らを突き動かしていったものは何なんだろうか。それは先ほど天使が告げた言葉、11節の中にヒントがある。天使は告げた、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。天使が告げたのは私たちのためだと言った。社会の中では大変低い存在であり、人々からは軽視され、ある種こう遠ざけられてきた、その自分たちに神はあなた方の救い主が生まれるんだよと告げてくれた。彼らはそれが本気なのかどうかを確かめずには折れなかった。それが彼らを突き動かした理由だろう。彼らは真っ暗闇の中ベツレヘムへと移動を始めていく。生まれたばかりの赤ん坊ということだから村を回りながら、おそらく その家の中から漏れてくるような明かりだとか人の声、特に赤ん坊の泣き声を頼りにしながら村を回ったでしょう。彼らはずっと回りながら一軒の家を見つける粗末な家畜小屋だった。彼らは恐る恐るその家を訪ねる。すいません、つかぬことをお伺いしますが、今夜ここで赤ん坊が生まれとりませんでしょうか。中から父親であるヨセフがこわごわと答えたでしょう。先ほど男の子が。羊飼いたちは色めきだった。本当にぶしつけなんですが、一目でいいのでその子を見せてもらえんでしょうか。わけのわからんその迫力と嘆願に思わずヨセフも、どうぞなんて言いながらきっと中に入れたんですね。そうしますと羊飼いたちが中にぞろぞろと入る。彼らが見たものは何か、それは貝羽桶に寝かされている赤ん坊だった。17節では、羊飼いたちはその光景を見て、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせたとある。彼らはきっと大喜び、興奮気味で、今の私たち、ちっこの人間から言うなら、ちっこ弁丸出しで多分喜んだと思うんですね。あんね天使が来て言うたとたい、あんこはうちらの救い主げな。神様がうちらのために与えてくれたげな、本当やがすごか、言いながら喜んだと思うんですね。で、この、羊飼いたちが大喜びした、この貝羽桶に寝かされている赤ん坊を見ながら大喜びした、その理由、自分たちのための救い主だと確信した理由、それが貝羽桶なんです。貝羽桶って何って、貝羽桶って家畜の餌箱ですよ。その周りには羊だとか牛だとか、そういうもの、ロバだとか、そういったものの毛がまとわりついているだろう。家畜が顔を突っ込んで餌をはむから、どんだけきれいに洗ったとしてもそこには匂いがついているだろう。生まれたばかりの赤ん坊を喜び勇んでそこに寝かせたいとは人は思いませんよ。けれども、その餌箱である貝羽桶、そこからそこに染みついている匂いは羊飼いたちの体についた匂いと同じなんです。日々家畜の世話をし、彼らの体にもその動物の毛がつき、匂いも一緒についていただろう。その彼らがこの貝羽桶に寝かされている赤ん坊の姿を見たとき、彼らは神様の強烈なメッセージを感じ取った。神は私たちのために救い主をお与えくださった。それは私が生きているこの現実の同じ匂いの場所に、私が生きているこの現実の真っただ中に、神が自ら近寄ってきてくださった。神が私たちに寄り添ってくださった。それが羊飼いたちが、神の子が私たちの救い主として生まれたと確信をした最も大きな理由なんです。羊飼いたちが告げたこの知らせは2000年の時を経て今私たちにも届いています。この羊飼いの物語は私たちに告げています。神はね、あなたに目を留めているんだよ。この社会の中でさまざまな困難を抱え、時に痛みを抱えて生きているかもしれない。人には言えない後悔を持っているかもしれない。いろんな痛みを抱えながら人は生きている。でもね、神はちゃんとあなたに目を留めているんだよ。あなたを慰め、あなたを祝福し、あなたを喜ばせ、あなたを生かすために、神はあなたの傍らに救い主をお与えになった。羊飼いたちが告げる、さあベツレヘムへ行こうという言葉は、私たちに対しての促しでもあろう。私たちも確かめに行くんですよ。私たちの生活の中で、さまざまなロークの中で、それでも神は私たちに目を留めてくださっていると知るべく、私たちは確かめてごらん。あなたが一人ぼっちでないことを、神がちゃんとあなたに目を留めていることを覚えてごらん。そう促してくれる。それがこのクリスマスの物語です。今12月に入り、私たち教会ではアドベントというイエス様の誕生を待ち望む期間を過ごしています。どうぞこの期間、私たちは神が今私たちに目を留めてくれている。 そのことをしっかりと確信しながら一日一日を過ごしたいなと願っています。今からハンドベルの演奏をいただきますが、どうぞ羊飼いが天使の歌声に感動したように、私たちもそのハンドベルをいただきながら、神がちゃんと私たちを祝福してくれてるよ、喜びを与えてくれているんだよ、そのことを実感できればと願っています。12月引き続き来週クリスマス礼拝、24日のイブ礼拝ともに祝いつつ礼拝集ってまいりましょう。一言お祈りをしてお話を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちをアドベントの礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは羊飼いたちの物語を読みました。彼らがどこに私たちのための救い主を感じ取ったのでしょうか。それはきっと自分と同じ匂いのする場所、同じ境遇に生まれた赤ん坊の姿を通してでした。羊飼いたちは喜び、自分たちの現実の真っただ中に神が救い主をお与えくださったと知ったでしょう。そしてこの物語は今私たちに告げます。私たちの人生の傍らにも神様はちゃんと目を留め働きかけてくださっている、確かめんねと羊飼いたちは私たちを促します。私たちも今アドベントの時を過ごしてますが、イエス様が私たちのための救い主としてお生まれくださったことをどうぞ実感させてくださいますように。己が力、己が知恵、周囲の協力だけに固執して生きていくのではなく、神様が私たちにちゃんと目を留め伴っていてくださることを実感しつつ一日一日過ごせますように、一人一人にイエス様誕生を我がこととして喜べる実感をお与えください。アドベントの残りの時もあなたの導きに期待をし、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。